今日は伝道者の書第12章です。このところでは作る主を覚えることが語られています。一節を見ますと、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと出てきます。あなたの創造者、すなわち私を作ってくださる方がおられるということを心に覚えることが勧められているわけです。私たちは最初から自分がその創造者によって作られたとは信じていなかったと思います。自分はただこの世に生まれて、そしてこの世を過ぎ去っていく、そしてやがては死んでいく。じゃあ一体何のために生まれたのか、私たちはその意味を見出すことができなかったわけです。しかし私を作ってくださった方がおられる、そのことを信じるならば、私たちはその方に全てを委ねることができるわけです。私はずっと前にこんな話を聞いたことがあります。ある人が人生を絶望して、そしてもう死のうと思った。ところが時計を見たら11時30分だった。じゃあ12時になったら自分は死のう、そう決めて思った時に、この眠ってしまったそうです。そして目が覚めた。もう12時過ぎたのかと思って時計を見たらまだ11時30分だったそうです。そしたらその人は、じゃあ朝になったら時計屋に行って修理してもらおうと、そう思ったそうです。でその時にハッとなって、時計が壊れてるならば時計屋に持って行ったらいい、じゃあ自分が正常に動いてなかったらどこに行ったらいいんだろうか、そうだ、教会に行ったらいい、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいっていう言葉を聞いたことがあった。自分は疲れてるし、おかしくなってやる、教会に行こう、そういう思いが与えられて教会に行き、そしてまた万物の創造者、そしてまた自分を作り変えてくださる誠の神様を信じることができて、自殺を思いとどまり、そしてまた新しく生きることができた。そういう話を私は聞いたことがあります。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、創造者を覚えよ、私を作ってくださった方がおられる、そしてその方が命を与えてくださるということを私たちは心に覚える必要があります。3節から6節を見ると、ここには人の姿が語られていると言われています。3節に、その日家を守る者たちは震え、力のある者男たちは身をかがめとありますけれども、私たちは年を取ってくると体が震える、私も高齢者の方で手が震えて思うように字が書けないという人を知っていますし、また身をかがめ、もう腰も曲がってですね、そしてスタスタと歩くことができない、そういう人を見ることがあります。人間はやがて衰えてきます。五節の終わりのところを見ると、人はその永遠の家に向かって生きという言葉があるわけですけれども、やがて私たちはその死が来るわけですが、永遠の家、自分にはどういうところが備えられているのか、それを知る必要があります。7節を見ると、土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰るという言葉があります。この塵という言葉ですけれども、ヘブル語ではこのアダム、もともとアダムは地の塵から作られた、そして神様から鼻に息を吹っかけられて彼は生きるものとなった、霊とあるんですけれども、息と実は語源は同じであると言われているわけです。私たちのこの肉体、この地上で生まれたものであるわけなんですけれども、肉体はやがてはもう土に帰ってしまいます。しかし霊はこれを与えた神に帰るという言葉が その後に出てくるわけです。人間は心を持っている霊的な生き物です。一体自分は死んだらどこに行くんだろうか、おそらくは考えない人は一人もいないのではないかと思います。私たちは実は神のもとに帰る、そしてそのところで永遠が決定されるということになるわけです。イエス・キリストは実は万物の創造者であり、また最後の審判者である。そしてその方は実はヨハネの福音書一章を見るならば、私たちのところに来られたということが記されてあるわけです。しかし人はそれを受け入れなかった、理解することができなかった。私たちもかつてはキリストが十字架にかかったということは聞いたことはありましたけれども、じゃあ一体なぜ十字架にかかったのか、何のためにこの世に来られたのか、その意味を私たちは理解できなかったわけです。ところがイエス・キリストは私たちを救うために来られた方であり、しかも私たちの罪のために十字架にかかって命を捨ててくださった。この命を捨てるほど大きな愛はない、聖書に記されてあるわけですけれども、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、それはキリストが私を愛し、私のために十字架にかかって苦しみを受け命を捨ててくださった。ですから私たちはこのキリストほど私を愛してくださる方は他にはいないということが分かったということであるわけです。私たちはなかなか人のために命を捨てるということはできないと思います。しかしキリストはそのことをなしてくださった、それを私たちは知るものとなったわけです。旧説に伝道者は知恵あるものであったとあるわけですけれども、この伝道者という言葉は、ヘブル語ではコヘレト、他の訳ではそのままの言葉が使われているわけなんですけれども、それはこの御言葉を集めるという意味があるわけですけれども、まさに神の言葉を集め、そして旧説にはその上知識を民に教えたとあるわけです。旧約聖書以来、預言者が立てられて民に神の言葉を語る、今日は預言者はいなくなりましたけれども、私たちには聖書があるわけです。この聖書の御言葉をもって私たちは神を語ることができます。そして聖書ほど全世界で印刷されている書物は他にはないというふうに言われているわけです。今日は聖書を通し、そしてまた私たちもこの聖書から神の御言葉をいただいて語っていくものとなっているわけです。そして11節に知恵のある者たちの言葉は月棒のようなものっていうふうに出てきます。この月棒っていうのは何かっていうと、それは羊飼いが持っている棒であり、羊っていうのはなかなかその学習能力がない、もう羊飼いがいて道を示さないとそのところに行くことはできない。ですからこの月棒を持って羊飼いはこの羊をですね導いていく。この知恵のある者たちの言葉は月棒のようなもの、まさに神の御言葉は私たちを導くものであるということになるわけです。そして11節の終わりを見ると、これらは一人の牧者によって与えられた、一人の牧者によって与えられた、まさにこれはもうイエス・キリスト、キリストこそ私たちの大牧者、そして今日私たちは御言葉をもって養われて生かされ、そしてまた永遠の家に向かって歩く、そのようなものであるということを教えられます。12節を見ると、この多くの書物を書くのはキリがない、 学びに没頭すると体が疲れる、まあ、聖書はこれは私のことを書いたものであるとヨハネの福音書に出てきているわけですし、またもうそれらのものを収めきることはできない、そのように記されてあるわけですが、今日でもやはりこのイエス・キリストについて、また聖書や信仰について書かれている書物はもう次々と出版されてきているわけです。もうこれで聖書に関してのもう書物は終わりですということはないわけです。もうまさに次々と新しい本が出てくる、もう本当に切り抜けないようなところであるわけですけれども、まさに神様はもう永遠の方であり創造者であり、もう私たちをはるかに超えた方であるわけです。ですから私たちがなすべきことは何なのか、もうその結論というのが13節に出てきているわけですけれども、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。ですから私たちは何よりも神様を恐れかしこみ、そしてまた礼拝するということを私たちは示されるものであるわけです。そしてやがては14節で出てくるこの善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからであるとあります。私たちはこのことを心に留めなければならない。隠れたことについてこの裁かれるということがあります。まあ、ある方はもう自分にはまだ告白してない罪がありますって言って来られてですね、そのことを告白し、そしてまた神様の罪の許し、十字架を仰いで、そして自分はこの十字架によって一切の罪が許された、そのことを信じまた確信が与えられましたという方もいらっしゃるわけです。まあ、立つ鳥跡を濁さずということわざもあるわけです。またこの万節を汚してはならない、やがては私たちは主の前に立たなければならないわけです。私たちは本当にこの御言葉のようにですね、隠れたところが一切ないように、本当に神様の前にもう堂々と出て、また喜んでこのイエス様の前に立つことができる。もう私たちも喜びと感謝を持って、本当に自分が死んで裁きの場に出るときに、それこそもうイエス様感謝しますと言って主の前に出ることができるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。そしてそのイエス様は永遠の家に伴って私たちを連れて入ってくださる。私たちはそのことを信じて、まずこの作り主を私たちは心の中に覚え、また最後の最後まで主と共に歩むものとさせていただきたいと思います。